京都ノルウェーゼミ。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、京都ノルウェーゼミのゆうたろうと
めぐみです。
でお送りします。
はい、
京都ノルウェーゼミっていうのはね、
はい、
京都府立大学の市民講座をきっかけに誕生したと。
はい、
ノルウェーをはじめ北欧の充実した社会福祉、男女平等、文化などを幅広く学んでいる市民グループの団体です、はい、勉強会ですと、
はいはい、
で北欧の暮らしを考える、
はい、
で本当に豊かに暮らすにはどう、暮らすとはどういうことということをテーマに、
はい、
ね、8回ぐらい。
そうですね。
でもう20何年やってて、
はい、1996年からだったと思います。
最初からめぐみさんやってるのね、聞いてるのね。
2年目ぐらいからですね。
2年目ぐらいか、はい、僕は12年ぐらいかな、ようわからんけど。
すごいですね。
でもう最近は欠かさず出てるんやけどね。
代表です。
代表やな、一応ね、
はい、
じゃあ僕が一番若いから年いった人ばっかりでもう持たへんからまあ誰かまとめなあかんというのでまあ一番若いやろうと思うんやけどね、
はい、
それはまあどうでもいいんだけど、この間もあって次回は11月の10日、
はい、はい、ちょっと早いですけれども、うん、秋の行楽シーズンで皆さんご予定があると思います。ぜひ11月10日日曜日1時半から4時45分まで、うん、京都府立大学で行われます。
はい、でね、その何を勉強してるか言ったらね、さっき言ったように本当に豊かに暮らすにはということをね、うん、考えていこうと
考え続けてますね。
で、まあ、北欧のね、政治とか歴史とか経済やろうからなどから、
はい、
本当に人間ってどういうふうに暮らしたら幸せなんやろなというのを考えていきましょういう感じで、
はい、
いつも勉強やってんやけど、
はい、
でこの間ねノーデミね4時間ほどあって、
はいはい、
大型が1戦で始まって1戦で終わってしまったという。
9月29日ありましたね。
はい、
前半はイタリアの話。
いや、イタリアやけど、
はい、
イプセンはが若い自分にイタリアを旅したと。
はい、で今ちょっとここ何回か上がってます、人形の家を描かれたのがイタリアだったっていう、う
ん、でそのイタリアってどういう国というので、はい、イタリアの風景とかさ、
はい、
そんな辺からそこでイプセンがこれを変えたとかね、
はい、
そういう話やって、
はい、
そのなんかイプセン自体はノルウェー人、
はい、
やね、
はい、そうです。はい、
でノルウェーってやっぱり北欧やから冬長いしね、
寒い
しね、
はい、
なんか空も明るくないし、
はい、
それがアルプスを越えてパッとイタリアに出た瞬間ね、
はい、
明るかったっていう、
はい、
そこでうわこんないいとこがあるんかでね、
はい、
その辺で抽出してたくさんの義国を変えたんやけども、
はい、
そういう話でまずイタリアってどんな風景とかから説明が始まって前半で、後半は具体的なイプセンの作品を紐解いてみようっていう話で聞いててんけど、
はいはい、
なんせイプセンってさたくさん書いてるから、
はい
はい、4時間ぐらいで喋りきれへん、
は
い、
講師の、そうですね、
講師の方もね、
後半はもう人形の家集中してましたけど、うん、前半は今出町座で10月25日までやっている存在のない子どもたちっていう映画のお話から始まって、
うん、
で、まあ、人権、前回お話のあった子どもの人権の話があったりして、
うん、
でその次にはその人権っていうことで家族の幸せの経済学っていう山口慎太郎さんっていう方の著書が紹介されたりとか、
うん、
あと一線つながりで中村俊子さん、ノルウェーの文学者で早く亡くなられた方ですけれども、その方の著書が紹介されたりとか、人権から入ってイプセンの考えるその人権っていうか、
うん、
ね、女性に対する、考えをちょっとこの辺りで紹介されて、そしてイタリアに人形の家っていう風な流れになってましたね、うん、
僕もイプセン大変気に入って熱心に読んだり見たり聞いたりしてんやけどね、
はい、
でもね作品17ぐらいあるんかな、もうちょっとあるんかな、
うん、
そのうちまだ半分にも巡り合ってない、
うんうんうん、
ね、
うん、
あのそこら中でその演劇やってくれたらいいんだけどね。
なかなかね京都では ねないですね。東京だとあのイプセンを演じる会だったかな、
あ、
な
ん
か、
ね、
はい、あったりとか、うん、ね、結構あのこの間も
され
てました。
半分も見切れてない。僕の場合ね。
うん、
めぐみさんはどれぐらい見た？
いや私もそんなあの、うん、多くはないと思います。
ねえ。
うん。
うん、幽霊。
うん。
人形の家。
はい。
小さなエイオルフ、
はい、
私たち死んだ者が目覚めたら、
はい、
でヘッダガブラ、
ヘッダガブラ、うん、
で民衆の敵言う
たかな、民衆の敵は言って
る、それぐらいかな見たんで、
うん、あ、そうですか。
他にも見た、
同じような感じです、ね、まあまあ、お芝居でかかる演目っていうのが限られてる、うん、
やっぱり有名なものとか ね、意味のあるものからかけていくからね、うん、初期のあんまり意味のないもの、意味ないこと
はないっていうことはないけど、
あんまり出てこないよね、
はい、
うん、
先月なんか人間え青年同盟がかかったんですけど、ちょっとなかなか予定が合わずに見られなかったりとか、
ああしまった。
私も行ってないです
ね。もう可能性のある限り行こう思ってんやけどね、
あ、もうね、あの残りの人生これにかけましょうか、うん、
そうそうそう、
はい、
でもね百何十年前の人やんかさ、
はい、
でもね毎回見るたんびにね、
はい、
あれこれって今も今現代も考えなあかん問題じゃないのっていうふうに思うんやけど ね、
うん、そうですね。
だからもっと勉強しようって思うんだけどね、うん、もっともっとイプセンを中心に、
うん、
っていうか今生きている僕らがどう生きるべきをもっともっと勉強せなあかんなって思うのね、
うんうん、
それで日常で経験できることなんか所詮僕の一生の一回分やんか、
うん、
だからそのこういうのを見ることによっていろんな体験ができる、
はい、
まあ、映画もそうやし小説読むのもそうやしね、うん、それをもうあと何年生きるんか知らんけど一生懸命ね人間らしく本当に豊かに生きるためにね勉強していきたいなと思うのよ、
うん、
でね、
どうかです、
うん、僕の先輩でね、
はい、
ちょっと変わった人がいてね、
うん、
その人がね僕とまあ酒飲んでて、
うん、
あと1年で死ぬんやって言うんよ。
ほんまですか？
余命が1年やって。
ほん
でねそれがね、
うん、
肺がんだし、
うん、
で先生に聞いたらどれぐらい持つのって、うん、運がよければじゃないわ、頑張ればや、
うん、
来年のお正月は迎えられると、
うん、
あそう1年ぐらいやねって、
うん、
ほんなら西行さん、
はい、
西行法師かな、
はい、
あの人が2月やったっけ、
あそうですか、
に桜の木の下で
死にた
いというやつあるやな、
はいはい、
60歳で、
うん、はいはい、
お西行と一緒やなっていうのよ、
うん
うん、旧暦やからね、
うん、
ちょうど桜が咲く時に桜の木の根元で、うん、眠りたいと、うん、
はい、
うん、あもう僕も60やから西行と一緒やんけ、
うん、
もう十分やっていうのね、
うんうん、
あと1年やと、
うん、
でそれ嫁さんとか子供知ってんの言ったら、いや言うてないって、
あら
言うたらね悲しむかもわからないしびっくりするかもわからんから、
う
ん、
そうです、
でも言わなあかんのちゃう言うたら、うまあそうかなえでね、黙っとってもええんちゃうとかね、
うん、
僕の人生やって言うけど、うん、家族やろう言うてて、
うん、
じゃあそんだけ言うんだったら機嫌の良さそうな日に言うわと、
うん、
まあそれは終わってその、うん、あと1年やったら何をしてどう生きるのっていう話になるわね、
うんうん、
いや1年やけど何今さら何をしたいどう生きたい言うこともないやろと、
うん、
ほんまに何かしたいことないの言うたらね、
うん、
うん、強いて言うたら今日の晩餃子が食べたいぐらいかな、その程度のもんやって言うのよ、
うん、
ほんまにないのって聞いたやん、
うん、
そうあと1年しかないのにね、うん、今さら頑張ってお金儲けてね、
うん、
豪遊すんやいでもそんな意味ないやろとかね、
うん、
まあそうやねって、
うん、
で どういうの、女の人と遊ぶとか言うても、うん、もうこの年やろっていうわけやんからもうよく遊んできたし今更いう気もするとでね、ほんまになんかないの言ったらね、いや実はあるんやって言うんよ。いっぱい経験したかったから、
うん、
まあまあ彼は読書会だんやけどね、
うん、
でその肺がん見つけたもさ、うん、ある小説読んでて小説の中に末期の肺がんの症状が出てきたんよ、
はい、
ほな今の自分と一緒やってさ、
はい、
じゃあこれって肺がんの末期かと、
ほ
なその小説を持って、
うん、
お医者さんに行って、
うん、
先生これ読んでくれと、で先生読んで、
うん、
これ肺がんの末期の症状変わったら、うん、もう全くこれや、
うん、
って言うから、
うん、
じゃあ全くわし肺がんの末期や、
うん、
マッキーなんやなあ言うて分かったっていうねんな、あと1年って、
うん、
ほんでね何がしたいか言ったらね、
うん、
とことんもっと勉強したいっていうのよ。
あ、
ほんでねもともと読書家やってんけど、うん、それからね毎日暇があれば本読んでね、
うん、
そんなに買ってられへんから、
うん、
図書館に行って、
うん、
1週間分まあ十何冊借りられねて、
うん、
借りだけ借りてさブワー読むんね、
うんう
ん
う
ん、それをもう死ぬ前の1年間繰り返したらいいんやけどね、
うん
うん、そしたらそのいろんな人生が体験できる、
うん、
くその時言うてたんやけどね、うん、今更ね勉強したってさ死ぬんやろ言うてたん
や。やったけどそのああもうなんかやりきったって思って、
いやもう惜しいのは
言ってしまう
のか、もっと勉強しといたらよかったな
って思う気持ちって、うん、いいじゃないですか。だから
あと1年から1年の間どんだけ読めるかが勝負やって言うのよ、
うん
うん
うんうん、
一生懸命読んでたわ。
そうですか、
うん、それと一緒でね僕も若い頃そんな本読んだりあんまりしなかったから、
うん、
これからでもまあ、まあ、あと何年生きるんか知らんけど、
うん、
これからでもまあ1年はまだ生きられるやろと思うから、
うん、
その間にどんだけイブセンのやつを見に行ってどんだけ本を読んでとかさ、うん、ね、
うん、私昔ね、うん、死ぬまでにしたい10のことっていう映画を見たことありますけれども、うんうん、死ぬまでにしたい一つのことで全国の在来線を乗り潰したいというようなね、いやこれが結構大変なんですよ。
そうやろな、
はい、もう全国の路線図を北海道からちょっと沖縄鉄道内ですけれども、うん、買って行ったところを乗り潰してるんですが、いやーまだ半分もいかないですね。
あ、やってんの今。
やってますよ、もちろんですよ。
うん、
うーん、
この間なんか新聞に切符、
はい、
買ってね、
はい、
ぐるぐる回ってね、
うん、
どんだけいけるか、
あ、青春18切符、違
う違う、なんか
あ、一筆書きの
一つの切符でどんだけいけるかって、不正乗車しないで、
はあ、
阪急の塚口の辺から乗ってねぐるーっと回ってくんね、うん、
へえ、
で一番ぐるっと回ってくれても最短距離で、
うんうん、
計算するから200何分の切符で、
それいいのかな
朝の始発からぐーっと回って1日乗ってられるという。
でもそれって時間をカウントしたら分かるんちゃうかな。
なんか言うてる間に今日終わってしまった
はい、今日の放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。
はい、さようなら。
ごきげんよう。